いや、最近というか今、札幌の黒ラベルの小瓶を冷蔵庫に常にキープしておくようにしてて。
高いのにそんなもん、なんぼすんのよ。
なんやろ。160円ぐらいですかね。
え？そんなもん？
160、70円やったと思う。
え、ビールなのに？
え、小瓶ですよ。
いや、小瓶だけどビールでしょ？
334ml か。
で、160円だったら安くない？
あれ、190円だかな？
190円も安い気がするけど。
納得いかない感じですか？いや、190円は1000円かっての気がするけど、190円かな？
スタイニーとかあるやつでしょ？
いや、本当に小瓶。スタイニーとかそんなんじゃない？小瓶。あの、大瓶、中瓶、小瓶の小瓶。
わかるけど、それでそんなもん。だって缶のさ、350で200円ぐらいするのに、安くて200円とかだ
よ。なんか瓶アドバンテージなんですかね。
瓶の方が安いの？
でも小瓶なかなか売ってなくない？黒ラベルの。
うん。全然売ってない。見たこと
ない。売ってないでしょ。大瓶もほとんど売ってるとこって少ないでしょ。
ないない。
中瓶だと大瓶だと、黒ラベルって関西ではむちゃくちゃ販路ないじゃないですか。
てかまず瓶がまずないもん、ほとんど。
でしょ？あの、あってキリンかアサヒか。
うん、そう、で、そこだね。
大か中かぐらいで。
うん。
で、スーパードライディンしても小瓶売ってないでしょ？
小瓶は売ってない。小瓶売ってんだったらもう缶のあのちっちゃいやつしか売ってないわ。
最近だからその、北新地だのなんだのみたいな、その、スナックとか、
うん。
クラブとかそういうところ向けの酒屋さんによるようになったんですよ。なんかそういう飲み屋街にあるじゃないですか。
はいはい、酒屋あるもんね、絶対ね。いるからね。
で、それがなんかちょっと店舗増やして、
うん。
僕の、近く、
生活圏
までテリトリーに、新店舗、そういう店の新店舗できたから、寄るようになったら、
うん、
ああ、だからそういうちょっとスナックみたいな店って小瓶好きなんですよ。
スナックで小瓶飲むんだ。
そうですね。
いや、まあ知らんけど、スナック。
いや、行ってるやん、あなた。
俺、知り合いのとこしか行ってないから分からない。
だから、大瓶は僕らが行くような立ち飲み屋とか、
はい、
小汚いあの居酒屋みたいなとこって、大瓶でお得に飲もうぜ、みたいな。
うん。
せやけど、スナックとかってクッソ高いくせに、ビールって言ったら小瓶すって出されるみたいな、高い寿司屋とかね。小瓶すって出されるみた
いな。スナックででも俺小瓶のビールなんか出てきたことないけどな。
じゃあ何が出てきたの？
生ビールか。いや、生ビールか。
うん。
か、あ、小瓶だな。
いい加減にしろよ。
そういえば。
でしょ？
来た来た。あ、あったあった。
あの、スナックとかそんな店で、中瓶出したらまだ良心的って言われるレベルなんですよ。
あー、ほんまや。小瓶や。
小瓶になんか、なんです。所詮小瓶にもかかわらず、
うん、
ご丁寧にグラスまでつけられて、
うんうんうん、そうそうそうそう。
で、余ってたよ、うん。私もいただいちゃおうかしら、みたいな。
ふざけんな。
小瓶にその、ついで、あんたについたらもう終わりやん。
それはさすがないわ。面白いけどね。
面白い
面白いじゃん。
いやでも、そういう世界じゃないですか、スナックって。
まあまあまあまあ、そうなんかもしらん。
でも、だからまあ、そういうとこ相手にしてる酒屋さんやから、キリンでも朝日でも札幌であっても、各種小瓶が揃ってるみたいな。
へー、すごいね。
だからこいつはいいやんと、だから僕は僕の間にスナックじゃないけど、有効活動させてもらおうやないかと思って、せっせっせっせと小瓶を買って、
うん、
自宅の冷蔵庫に詰め込む日々を送って、
うん、
で、こういう機会に、ここぞとばかりに抜くわけですよ。ずーっと寝かしてた小瓶を。
溜め込んでただけだったの、今まで。
そうそうそうそうそう。だって小瓶って買ってかないの、そのケースで注文してって言ったら、それはええかもしれんけど、うん、そのケースで注文するような、その、弾力ないので、
うん、
言ったら2本とか3本とか買っては家に、の冷蔵庫に掘り込んで、
うん、
これ、まあ機械狙って、こう思うさま小瓶飲んだるぞ、みたいな。
なるほどね。
あの、店とかでは、そのコスパの高い大瓶出す水行くけど、
うん、
家では小瓶単位で、こう、常にキンキンに冷えたやつ飲んだろうっていう。
ケチ臭い。
いや、もっとも、なんか、ビールうまく飲む方法、小瓶みたいな。
いや、じゃあ、小瓶結局認めてるんじゃん。
いや、認めてる。ただ、コスパ悪いから嫌なんですよ、だから。店では。
まあまあね、そうね。
大瓶でガハハって行きたいじゃないですか。
いや別に行きたかないんだけど、でも安いからな。そっちの方が。
だからそういうことでしょ。うん、いやだから店でも、よし、今日は贅沢するぞって言ったら、
うん、
もういいねんって、贅沢して死ぬねんってなったら、
うん、
お寿司屋さん行って小瓶頼むかもしれないですよ。そのか、回ってない寿司でね、しかも。
うん、ああ。
やけど、まだ死ねないとかって思っちゃうわけじゃないですか。
まあまだ死ねないね。
そうやったら大瓶楽しめるとこがいいなって。大瓶の思う様、ね、飲めるとこがいいなって言うから、あの、僕は日々そんな店ばっかり探してるわけでしょ。
まあね、でも豚尾さんはね、ちょっとね、
うん。
何つまみがちょっと。
ちょっとも
うちょっと。
何それつまみがちょっとってどういうことも
うちょっとなんとかしていかない？
つまみなんとかしていくってどういうことも
うちょっといいとこ行かない？つまみ。
つまみを？つまみがいいとこって、ね、純系とか。
あ、まあ、純系はいいかもしれんけどさ、100円の湯豆腐きつくない？もう。
え、うまいとこない？
え、100円の湯豆腐が？
うん、うん。
いや、100円の湯豆腐じゃないもんやん。頼もうよ。
え、だって、前、四条大宮の庶民とか行ったじゃないですか。
うん、うん。
庶民っていう、立ち飲み屋さん。
四条、ああ、はいはい。うん、京都のね。うん。
え、これ100円みたいな。
あれはいいよ。
豆腐、あれうまいなーって。
うまくて安いのはいいけど、
うんうんうんうん、
なんだろう、コンビニで揃いそうなものを安く食べるのはちょっと俺嫌かも、最近。
コンビニで揃いそうなものを安く食べるってどこでや、例えば。
だからその湯豆腐とかさ。
はいはいはいはい。
あとはなんだろうなぁ。ハムカツとかそういうのもあんまり。家で食べれるじゃん、結局さ。
ハムカツ家で食べへんぞ。
いや、だから食べれる種類のもんじゃない。あと、あの、吉野家のししゃもとかもそうなんだけど。
あれはちょっとなえるね。
家で食べれるもんを外で食べたくないっていうのはない？
牛丼とかね。
牛丼は家ではなかなか。
いや、まあ、牛丼は知らんけど豚丼作るもん、僕。
まあ、そっか。
だからなんやろ、吉野家とかああいうとこ行って、あの、丼物頼むのってめっちゃ抵抗あって。
うん。
お家やったらこれ鍋いっぱい食えんのにな、みたいな。
ほら、そうなるでしょ？
うん。
同じことよ、同じことよ。
で、漬物とかでいい、だから。
いや、まあ、漬物はな、その、何つまみとしてってこと？
うん。お漬物とか、ピーナッツとかなんでいい？
ピーナッツな、まあ、
ピーナッツ。え、なんやろ、外に飲みに行くのって、その場で飲みたいっていうのがあるんですよね、僕は。
バーというと、だって、家で飲んだらもっと安いじゃん。
安いよ、だからこうやって小瓶飲んでるわけやん。
うん。外で飲むときは、だからその場が大事ってこと。
そうそうそうそう。 カウンターであるとか。
まあでもそれもだからさ、店によるじゃん。例えばさ、一軒目酒場とかでそんなこと言われても、うん、俺多分殴ると思うんだけど。
一軒目酒場はなんか誰かと話すときにちょうどいいな、みたいな。
ああ、ははは。そっか、前行ったなんだっけ、チェーンだけどチェーンじゃないみたいな。
京橋店。
うん。
スイートで京橋店。あんなもう変えがたい体験でしょ。
ああいうのはいいじゃんか。すごい。
だから行き続けてるやん。
うん。ああいうのは場として。
あれもう、待ったなし感しかないやん。
何それどういうことや。
だからいつ潰れてもおかしくない。
ああ、まあ。確かにね。
これ文化遺産でしょっていう。
我々が次世代に残していかなきゃいけない。
だってあの木のカウンターないで。もうこれに金払うわぐらいの話やし、まあね、でも実際金払うわって言いながらも安いからね。
そうだし、
うん、
それこそコンビニで売ってるようなつまみでもないわけじゃんか別に。
まあ、どこからどこまでコンビニで売ってんのか分からへんけど。
まあ、そうなんだけどさ、そうね。
例えば、タコワサはコンビニで売ってるのか売ってないのかっていう。あそこタコワサ200円なんですよ。
ああ。
で、結構小鉢にたっぷり入れてくれるんですよ、200円のくせに。
うん。
しかも、明石のタコワサなんですよね。
明石か。
でも、コンビニでも明石のタコワサは売ってんのかもしれないし。よくわからない、そのあたりは。なんやろ、もう、その、店の雰囲気と、その時のシチュエーションですよね。
シチュエーションね。うん、そっか。
うん、だから、吉野宮きついっていうのはわかるんですよ、僕は。
もう、わかってくれます？
いや、だから行ってないやん、僕、吉野宮先生。
なんで行かないのよ。
いや、だから全部、なんかのね、スピリットがないんですよ、そういうね。店にまで行って、これかよっていう。例えば、イケメン酒場はイケメン酒場のいいところあって、
うん、
特に天満店はもう抜群にいいんですけど、350円、ちか360円かな、
うん。
税金入れて388円だったかな。
うん、
で、赤星の瓶飲めるから。
ああ。
赤星の瓶って、そうそう店にないやん、大阪やったら。
ないね。
もうその時点で、この値段でこれで。でもね、あそこ調子乗ってたら、
うん。
一品一品安い感じなんですけど、
うん。
調子乗ったら高いんですよ。
頼みすぎると？
あれ気ぃつけなあかん。
そうか。そういうのもあんのか。
そう、ね、結局ね、メニューの、印象とトータルで払うお金っていうのは、
ああ。
結構ちゃうもんなんですよね。
ちゃうね。
なんやろ、ここ、例えば、ダイビンで言ったら450円とかするけど、なんだかんだ言って最終的に払ってる金額少ないな、みたいな店ってあるんですよ。一軒目酒場はやっぱり、ヨロの滝が経営してるだけあって、なんかトータル高くするような、巧妙な設計はしてますよ。
前、あれだってね、なんだ、いつだったかな、歌尾さんと、
うん。
宮田さんとかの帰りに、
はいはい、
帰りかな、
うん。
立ち飲み屋さんに寄った時にね、
はい。
西九条かどっかの。
はいはいはい。
安かったんだよね。あれ、一人当たり500円ぐらいだった。
あれ、あそこじゃないか。白雪温酒場とかじゃんか。
かな、
なんか古い感じの、なんか
古いけどおしゃれな感じの、ね。
おしゃれの、だから店移ったんですよね、あれ。
うん、
あれですよね、厚缶かなんか飲んで帰ったんですよね。
そう、結局ね、なんで安いかって言ったら、はい、厚缶しか飲んでなかった。
そうやね、そらそうやろ。でもね、一軒目。
その時安いねって言っちゃったもんね。
うん、一軒目酒場の天満店何がもう一つ好きかって言ったら、
うん、
延々ビールだけ頼み続けても文句言わないとか。
あー。そうか。
なんかそういう人気
は。そこら辺はあれはチェーンだからってことかな。
いや、でもまあ、それもそうやけど、嫌がるとこは嫌がりますよ。まあ、個人店とかやったら露骨になんか頼んでとかって言われますけどね。
いや、それはそうだと思う。
うん。
し、まあ、それが正しいっていうか、しょうがないよね。
でもね、ビールクソ高いところにそれ言われたことがあって、
ああ
二度といかんだろうと。
お前ビールだけでもぎ取
れ。そうそうそうそう。しかもそれ店構えがおしゃれとかそんなんやったらいいけど、あの、ビールケーステーブルにしてるみたいな店で、
あ
立ち飲みで、しかもあのメニューも何もなくて、あの、注文も聞いてくれなかったくせに。
あ、そんなん嫌だね。
で、瓶ビールで500何本とかするんですよ。
うん。
で、しかも。
何もないくせに。
ビール飲んでちょっと帰ろうとしたら、
うん、
うちはこんなんでやっていけないんで、なんか頼んでくださいね、みたいなこと。いや、お前ね。
かーってなるなどの口で言ったんだ。
そうそう、ほんまそんなん許せんわ、と思って。まあ、いいんですけど。
やっぱりだから、
はい、
その、よそっていうかな。外で飲むんだったら、外で飲むなりのなんか、はい、なんか経験が欲しいよね。エクスペリエンス。
ただただ、角打ちとかどうなんですか？角打ち。あの、大阪で言うとこの酒屋の立ち飲み屋っていう。
いや、酒屋の立ち飲みで、だから、何？缶詰だったらちょっと意味がないから、俺は行かないね。
でも、酒屋の立ち飲みなんて、基本的に凝った料理ないっていうのが売りじゃないですか。ソーセージとか。
それだから家で飲んだらよくない？そうなったら。
でも行くんですよね。
なんで？
え、そこのなんか、酒屋の雰囲気みたいなのにほだされて。
そんな、だって、
で、結局、だって、僕そういうとこ行っても、その食べ物系頼まなかったりするもん。
んじゃあもうコンビニの前に飲もうよ。
いやいや、だからそれこそあの、あなた言ってる、コンビニで足りるやつを飲んでるじゃないですか。
まあまあまあ、
コンビニにあるもの
じゃない。正しいんじゃないの？
いやいやいや、もう酒屋行って瓶ビールとか絞って抜いてもらって、なんか飲んで帰るみたいなのが楽しいんですよ。もうエンターテインメントとしか言わないですね。
まあまあまあ、贅沢と言ったらさ、別に、贅沢ならしょうがねえなっていう感じはあるけど、うん。
で、こんな古い酒屋とかってもうなくなるしかないなとかって思うじゃないですか。
へぇ。
うん。
もういつまでいいのかねって思うもんね、あんなの。
だって、
おでん出してるとことかだったらな、まあ別にな。
おでんは結構ありますね。
うん、だからああいう、そういうの出してるんだった
ら違う。ああいう立ち飲み、酒屋の立ち飲み屋さんの唯一のなんか料理らしい料理言ったら、まあ、大体どこも十中八九おでんですよね。
うん。
あともう、あと、ポテサラとかが、とか小鉢が何個かあったりなかったりですよね。
まあまあ、いいんじゃないの。缶詰だけってなってくると、本当に、
で、行くよ。
そうだったら道端で食うわって。え、行くの？
行く。行くけど缶詰頼まない。なんかビールだけ頼む。
じゃあ、もう、そこで瓶ビール買って、店の前で飲んだら安いんじゃない？そっちの方が。
あのね、まさにその、あの、アイゾ君の命題にぴったりの店がありまして、千日前のビッグカメラの、ビッグカメラというか、千日前のね、バーガーキングの向かいにある芝町っていう酒屋さんなんですよ。
バーキンの向かいか。
うん。
なんか行ったかな？なんかうろうろした覚えがあるけど、そっかな。
アイゾ君と行った記憶は全くないねんけど。
うん。
僕と二人で行ったっていう記憶はないんですけど。
うん。
ただアイゾ君自体はその辺は歩いてるでしょうから。
うん。
酒屋見ながら気づいてないんでしょうけど。そこはね、
うん。
酒屋から店の前にあの自販機あるんですよ。
うん、
うん。で、ビールとか売ってると。
うん。
で、中入ったら、その、いわゆる酒屋の立ち飲み屋になってて、
ああ。
瓶ビール、大瓶とか出してくれるわけですけど、
うん。
やっぱり、その、店で買う値段に何ぼか上乗せしてるから、大瓶とか400何ぼとかなんですよ。
まあまあ、しょうがないね。しょうが代があるから。
そやけど、
うん。
一歩店の外出たら、
うん、
自販機があって、
うん、
その前で自販機でビール買って飲んでるおっさんらもいるんですよ。わかります？
うん、わかるけど。それ
コンビニの前で飲んでるのと一緒じゃないですか、まあ。
うん、
中入ったら上乗せされた値段の瓶ビールとか焼酎とか飲めるんですよ。
わかるよ。わかるけど、
うん、
で、中で飲んでる人の気持ちがわからん。
で、あの、張り紙はしてあって、
うん、
外の自販機で買ったやつを中に持ってこないでくださいって。
まあまあ、それはまあまあ、商売としてはそうだろうけど。
じゃあ、ここで問題が生じますよね。
うん。
中にどういう価値を見出すのかっていう。
まあ、冷房とか暖房とか。
まあまあ、それでもいいですけど。
それ以外だとさ、もうなんかあの、外のやつを見下すために飲んでるみたいな。
いや、外のやつなんか目に入らない。中入っちゃいまうたら外のやつ、外の状態とか、ガラス張りじゃないから、もうシャットアウトですよ。もう外界があるなんてことがわからなくなっちゃう。
じゃあそこに、魅力を感じてんじゃないの？外界のことを考えなくていい。道端で飲んでるわって思われるのを防ぐためにそこで飲んでるってこと。
で、そこになんか何らかの価値を見出してるわけですやん。
ああ、なるほどな。
僕は中に入って飲むこともあれば、外で飲ん、ちなみにね、うん、そこの店って、例えばスーパードライとかが、自販機やったらコンビニなんかよりもちょっと安いんですよ。言ったら、スーパードライのいわゆる定価みたいなんよりも安売りしてるんですよね、自販機。言ったら、単に自販機としても得な店ではあるんですよ。
俺が溜まりやすい場所だな、それは。
あったじゃないですか、アイゾクも三宮でここの自販機安いねん、みたいな。
あるある。うちの近くもある。
あったでしょ？
安いとこ。
ああいう店でもあって、なおかつ中は高いっていう。
そしたら。でも俺それだったら、もう。
そうやったらコスパとか考えたら、外で飲んでもいいんやろうけど。
うん、そうやと思うね、俺は。
でも中に入っちゃう魔力はありますね。
何？一体何があるっていうの？俺に見えない何か魅力があるんだろうな。
冷たいビールって書いてる。
そんなもん、何？じゃあ、自販機は冷たくないわけ？
まあ、普通なりに冷たい、
ね。なわけねえだ。
で、中入って瓶、大瓶くださいって言ってもらうじゃないですか。
うん。
めった冷えてるっていうのは確かですね。
ああ。
生半可な冷えの大瓶は出さないですね、その店。僕何回か入ってるけど。
どういうこと？
いや、だから。
冷えすぎてるってこと？
いや、じゃなくて、これぐらい冷えてて嬉しいっていうキンのやつを常に出してくれ。
それ自販機でも売ったらもっと儲かんじゃないの？
瓶ビールは？
うん。あ、瓶ビール飲まないかでも。
瓶ビール出てくる自販機たまーにありますけどね。
あるね。
ゴトーンって。
あったね。淀川かどっかで。
重曹やったっけ、あれ。
あ、重曹か。あ、重曹。そうだ、そうだ。どんなや？いや、そうか。そんなにって、店の中に入る。いや、恥ずかしがり屋なんじゃないの？それは。その、外で飲んでるのが見られるの恥ずかしいとか。
っていうか、外で飲むやったら、そこで飲む必要ないしね。それこそ、その、向かいにファミマとかありますしね。
ああ、まあまあまあまあ、そうなんだけど。で、そこで買って飲んだらいいじゃんって思っちゃうんだけどな。
中入りたいですよ。なんか店入ったかみたいなのありますよね。
は
ぁ、ここの店の、ね、らっきょとかぐらいしかないんですけど、あてとかって、せんべいとか、うん。で、せんべいとからっきょう食べるわけでもなく、延々ビビール飲んでるだけなんですけど、せんべいとからっきょうある店で飲んでる俺は、みたいな。
よくわかる。
いや、だからこういうサービスする店に来ましたっていう、店に来ました感はありますよね。でも、その、酒屋の前で飲んでるだけだとコンビニで買ってビール飲んでるの何だか分かんないもんね。店に来てないもんね。
うん、うん、変わんない。一緒だと思うよ。一緒だし、俺はそっちでいいと思ってるけど。
もっと言ったら、お家で飲んでると変わんないですもんね。
そう、だから一緒、家で飲んだらいい。
いや、だから店に入るんじゃないですか。
いや、家で飲んだらいいけど、うん、帰るまででアルコールが足りないんだったら、途中で多少補給したらいいっていうぐらいの話で。
うん、ちゃうねん。
で、美味しいもんが食べたいから、むしろ店に行くっていう感じ。
あー、でしょ？まあ、普通の人はその程度かなって
思う。おい、こら。
いや、だから、そのあたりが限界なんかなって。だから、美味しいもん食べたいっていう動機が店に足を運ばすってことでしょ？
うん、そうそう。そんなん、美味しいもん食べないのに店に行かなくて。
そんなん、まあ。まあまあまあ、万人が納得する理由ですよね。
いや、なんか、万人とかも。完全にバカにするワード入れてきてるけど、どういうことよ。だってそれがなかったら、意味ないじゃん。
いや、だからもう、意味ないじゃんって言っちゃってる相沢くんが、この手の趣味の人じゃないねんなっていうのがすごいわかる。
ああ、まあまあ、飲み屋の、別に飲み屋がな、どうこうじゃないからな。そうそうそう、美味しいもんは好きだけど。
だから美味しいもん食べに行くっていうのが唯一の動機になってるわけでしょ？そのお店に行くの。
まあね。
外食するにあたっての。
うん。
外食って言うんかな、これ外飲って言うんかな。外飲み、
まあ、外飲でもいいけど。うん。外飲みするならそれだよね。重要なのはそこだから。
まあだから、外族の言ってる、この店に行かなきゃこれは食べれないってことでは、純系食べれないとかっていうのって、わかりやすい話で。
純系はわかるんだよ、だから。
うん。
意味が。
だから、そこはもう単純な動機として説明が可能なところであって、まあまあ間違ってはないけど。
うん。雰囲気ってこと？雰囲気が大事？
雰囲気買いに行ってるっていうか、もっと言ったら、外で飲みたいんやっていう。
なるほどなぁ。
うん、外で飲みたいんですよ。
いや、贅沢だなと思うし、贅沢ってさ、大事だからさ、
まあ言うたら外食全般。
認めなくはないんだけど。
全般贅沢じゃん、外食なんて。
そうかね。それは別、いや、雰囲気だけ味わうとかは贅沢だと思うな。美味しいもん食べるから、
うん、
美味しいもん食べるために行くっていうのは実利のためじゃんか。
あ、どう逆立ちしてもこれ家で作れんわ、みたいな。
そうそうそうそう。とか、コスパ的にだからこれ家で作ろうと思ったらもっと金かかるわ。って思ったら食べに行くっていうのはその実利の問題じゃん。そうじゃなくて、その、雰囲気食べに行くのはさ。
だから分かりやすい、こう、誰もが価値を置くものじゃないとこに価値を置いてるっていうのは、
うん、
贅沢ってことでしょ？
そうそうそうだね。
贅沢したいんや。
うん。なるほどな。贅沢か。
で贅沢はするけど、
うん。
その中でもコスパっていうのを無視するわけじゃなくて、
うん。
この値段でこれかって。
コスパも、
もう同時に追うってい
う。味のうち。
うん。味のうち。言うたら、なんやろうね。あの、ビール一本に1000円払うってんやったら、そう、どんな店行けんのかもしれへんけど。
うん。
でも1000円、今度それはそれで1000円払ってこれかって思っちゃうわけですよ。
まあまあまあ、うまければ違うかもしれんけど。1000円分以上のビールだったら違うかもしれんけどね。
でもまあないでしょ。
うん、ないね。
うん。
なも。
ってなったら350円でこれかを探すと、もっと楽しいなっていう。
ああ、なるほどな。
400円でもまあまあまあまあまあ、それなりに。500円ぐらいとか、500円ってなかなか僕からして張り込んでるけど、
うん。
で、500円で500円の価値はまああるかっていう店ってまああるじゃないですか。
じゃあさ、そういう店って例えば、どこがある？その、なんだろう、まあいわゆるだから、大瓶を、
はい。
店のその自販機で飲むよりも、
はい。
なんか入って飲んだ方が、
うん。
価値あるなって思うような店。
じゃあ皆さんが分かりやすい、この、すっごい些細な、僕が言ってピンポイントで紹介するのよりも、
うん。
皆さんが簡単に安易にこう、想像できる店で例えるならば、
うん。
餃子の王将とか。
王将か。
まあ、大瓶500円ぐらいですよね。
王将はでもな、俺もだから入ってくるわけじゃん。その、家で作れないけど。
うん。
だから家で作るよりも、そうで食べた方が安い店。
そうそうそうそう。
という意味だ。
安くはない。安くはない。中華料理別に家で作ったらもっと安く作れるかなって。
それはだからさ、ある程度インフラが整ってたらいけるかもしれないけど。
インフラ。
うん、
いや、さすがに唐揚げとかめんどくさいかなとかっていうのはあるかもしれんけど、なんやろな、もっと言ったら、餃子買って帰って家で焼こうか、みたいな。
まあまあまあ、買って帰るならそうか。
ただ買って帰ったら味落ちるっていうのもあるから、同じではないですわな。そういう意味で言ったら、アイゾ君がわかりやすい、まあ味があるから行くっていう。いや、でもこれはだからコスパの話に戻ってきて、
うん。
王将で大瓶飲んだら500円で僕が350円みたいな店に感動しつつも500円の店も行くっていうのは、
うん。
あれですよね、もう単純に王将って、こんな料理も食べれるみたいなところが。 そのビールの値段払ってもいいか。あの、秋吉で純系食べると、場合は、これダイビング580円とかなるんですよ。僕からしたらかなり張り込んでるじゃないですか。
うん、580円はかなりだね。
350円ラインとかを探してる人間が。でも、それ純系代みたいに思っちゃってるわけで。
そうだなぁ。え、じゃあ雰囲気だけでそれだけ払える店っていうのは、
さっき言った酒屋の立ち飲みとかが一番わかりやすいですね。だって、置いてるもんがもう、大概ポールウィンナーとか、
うん。
おかきとか、ちょっと待てよっていうものしかないじゃないですか。
ちょっと待てよ。
お家で食べたらどんだけ食べれんねんっていう。
そうだよね。
そやけど、なんかこの、クソ古い酒屋の店内でなんかビール抜いてもらうだけで、ちょっと嬉しさあるぞっていうか、外食、外で飲んでる感じもあるし、緊張感というか、うん、お家で飲むとどうしたって緩むんですよ。
緩む緩む。すぐ酔うし。
で、そんな飲まないでしょ？
いや、まあ飲むんだけど俺は。
一人で？
うん。外の方が、じゃあ家の方が飲むからな、俺。
あ、そうなんや。
いや、帰ること考えてるから、いつも絶対。
いや、僕も終電とかそういう帰ることとかそわそわそわそわしてる人間ではあるけど。うん。せやけど、外やったらダイビン2、3本飲んでも、例えば家で、よし今日はもう家で飲むかって言って、スーパーで分かりやすいにダイビン3本とか買うとするじゃないですか。飲まんもん。
飲まんか。
飲まんねん。あ、だからそこにもなんか違いがあるのかもしれないですよ。
家で飲む方だとそんなこととは違うんかもな。
家で何をしながら飲みます？もう一人でひたすら壁とか見ながら飲むの？
そんなことはないわ。あの、しょうもない YouTube の動画見たりさ。
しょうもない YouTube。
ほんまに、あの、双子の黒人がさ、めっちゃ寿司食うかと思ったら全然食わないっていう。
僕ね、お家でむちゃくちゃ酒飲むときっていうのは、こないしてスカイプで喋ってるときだけ。
まあ、喋ってると飲むよね。今俺飯入れてきたんだ。
あのね、喋って、てたらむちゃくちゃ飲むんすよね。だから
確かに
一人でその立ち飲み屋なんか居酒屋とか行って飲むっつったって、
うん、あー、うん、そうね、飲まないね、そんなに。
家より飲むよとかって言いながらもやっぱり飲まないんすよ。
飲まない飲まない、全然飲まない。
なんかもう大瓶2本飲んじゃってやりすぎたかなみたいな。
うん、第2は多すぎや。
で、もう一軒行って、もう一本飲んで、もうこれでもええやろ、みたいな。もう言うたってね。
なんだろうね。
でも、うん、例えば、おい、愛蔵君よと、
うん、
飲みに行きますかって言ったら、うん、なんか、もう、うんこ漏らすぐらい飲むわけじゃないですか。
そうね。
なんでだ
って。うんこ漏らすぐらい飲むね。
うん、うん。なんでだって。
あれはやっぱりだから喋るからや、絶対喋るからだよね。
喋るのと飲むのってなんかの相性なのか。
喋れば喋るほど飲むのはある。
なんかわからんけど、こうスカイプで喋ってても、僕言うてましたでしょ、あの、
はい、
定期的にこうやってネットラジオで喋ってる以外にも、
うん、
デブサイク斉藤さんとかパンイチとかと 4,5 時間スカイプで喋ってみたりとかするわけですよ。
うん、
めちゃくちゃ面白いこと言ってるんですよ。
うんうん。
もうそれ、保存してネットラジオで上げた方が、もうラジオの労力嫌なんちゃうかっていうぐらい、密度の高いこと喋ってて。
上げといたら。
でも上げないんですけど。
うん。まずいのね、いろいろ。
いや、まずくない。別にそんな誰かの悪口言ってるとかそういう話じゃないから、ね。
ああ、いや、まあ、個人情報とかね。
もう特にない。
じゃあ、あげたら。
いや、だからこんな調子ですよ。こんな調子で喋ってるだけで。
ああ。
その時、たるやもう、空き缶の山みたいな。
酒が。
そうそうそう。
うん、
やし、もう、しまいになんか、こう、焼酎、開けて飲み始めたりとか。
いや、そうなのよね。俺も、 最近気づいてきたけど、結局酒飲むのにさ、いっぱい飲むときってさ、いっぱいエネルギーも使ってんのよね。はい、同時に。
ほうほう。喋ったらもっとエネルギー使うやん。
喋ったりとか歌ったりとか、あと動いたりとか。
歩き飲みってやつですね。
歩き飲みもそうだし、踊ったりとか。
踊り飲み？
うん。とか階段を登ったり降りたりずっと繰り返したりとかしてると、やっぱり酒の消費量は上がるよね。
なんでだ？
いや、カロリー消費してるからじゃん。
え、もっと補給せな、みたいな。体が？
てか、もっと飲めるようになるってことだよね。
一人でむつってこう。
あれはね、エネルギーつかなきゃダメだってわ。YouTube でしょうもない黒人のあの双子の動画見てると、全然エネルギー使わないから酔うわ。
酔うわ。で、なんか、その、言った、もう、ロング缶みたいなの買わなくなったんですよね。
ええー。
おうち飲むとき、昔はロング缶買ってたんですけど。
うん。お得じゃん。
お得なんですよ。でも350がいいやっても行き着いて。
うん。
というのも、おうちで飲んでたりとかするじゃないですか。
はいはい。
こう例えば、
飲むね、
愛族が言ってるみたいにしょうもない YouTube 見ながら、じゃあ今日は家でおとなしく飲むか、みたいなんで見始めるじゃないですか。
うん。
YouTube 見てるうちに寝たりとかするんですよ。
するね。
ほんで起きたらね、うん、半分ぐらい残ったロング缶が飲まれなくなってたりとかするんですよ。
ああ、もう悲しいよね。
それ、何回も、ね、若い時に繰り返した結果、いいわけだ。
リスク回避。
そうそうそう。だあの、小分け、小分け。
あの、残ってもちょっとだけで。
そうそうそうそうそう。
ぬるくなるビールはもうこれだけでいい。
だ究極小瓶じゃないですか。
なるほど。確実に飲める量だけを飲んでいく。
もっと言ったら、
うん、
あの、仏壇に備えるサイズの缶ビール。
スーパードライの100円の缶とか。
そうそうそうそう。あの、めっちゃミニチュア缶のある125ml とかそういうやつ。
あるね。
あれはね、あの、そういう悲劇ない代わりにもっと危険さがあって、キュッてあれ6本飲んだらもうね、全然量飲んでないのに、倒れそうになるっていう。
値段的にじゃなくて。
いや、普通に、むっちゃでき
る。量のあれで。
めっちゃだって、全部一気飲みしてるんですよ。
ああ、まあまあ、そっか。
キンキンにあの、6缶セットとか売ってたんです、ハンダースで、あの、ちっちゃいやつ。
へえ、あれのハンダースとかあんの？
あんねん、あんねん、あんねん。ほんで、
580
円ぐらいで6缶とかなんですよ。
へえ。
で、もちろんそれは350のやつ買うのに比べたら割高ですよ、そしてミリリットルあたり。
まあまあ、ミリリットルあたりは割高よね。
でもその6缶をね、ミニチュアみたいな6缶を、
うん。
冷蔵庫に入れて、キンキンに冷やしとくじゃないですか、チルドとかに入れて。
うん。
で、パキって開けて、キュッて飲むじゃないですか。
うん。
気づいたらかける6なんですよ。
あー、わかるわ。それは、
キュッて飲むわ。で、パキって開けて、キュッて。気づいたら、
あの、
空のちっこいミニチュア缶が6缶積まれてて、
うん。
もうどうでも良くなってる自分がいる。
あー、わかるわかる。
うん。
そうだな
あ。あれが一番贅沢とはいえ、一番危険でもあるので、うん、せめて小瓶ぐらいでいいかなって。
あ、一応妥協してたのね、そこら辺は。妥協というか。
まあだからその、うまさと、あの、ドラッグ的な作用ではなく、冷えて楽しめるっていうギリギリのラインですね。ほんまにあの、
いや、偉いもんだな。
決めようと思ったら、あの、仏壇に備えるスーパードライでいいんですよ。ただ決めたいだけやったら。
まあ、正直言って、あの、仏壇にあんまりスーパードライとか備えないからあれだけど。
でもあのサイズって誰向けってなるじゃないですか。
え、お酒弱い人向けでしょ。
嘘や、あれ一本飲んで、ああ、もういいわとかって言う人いるか？350とかをちょっと飲んで残すとかでいいじゃないですか。
確かに。そう言われるとね。
あの、まあ、別に、だから僕みたいな、あれは決まる酒ではあるから、
うん。
決して仏壇に備えるだけのものではないとは思ってるんですけど、ただ、説明するなら仏壇に備えるサイズとしか言いようがなくて、何のために出したのかもよくわからないし、でもスーパーに大概売ってるのもよくわからないし、
今でも売ってるかな？
売ってる売ってる。プロム系としか思えない。
プロ何のプロ？
わからない。だから僕みたいに、その、これ決まんねえ、みたいなこと言い出すやつ。
あー。痛いや、痛いやつ。
ほんまにビールで決めようと思ったらどれがいいと思うとかって言い出すやつ。プシュって言って、キュッて。一息で飲めるもんね、あれ。
いや、まあでもそんなに飲んだことないからな。
ないでしょ？だからみんな、だからあれ手出さんでしょ？仏壇に備えるやつやと思ってるから。
いや、だからその仏壇には備えない、ね。
じゃあみんな何やと思ってたのあれ。そしてなぜみんなあれを手出さへんかったん？
っていうか逆に、だから仏壇に備えんのあれを。
うちのおばあちゃんとお湯を備えてたね、あれ。
へぇー。初めて聞いた。
350とか、その形ばかりビール備えたいみたいな。欲求があるからのミニチュアサイズっていうの好まれるのかなって思って。でも、あのサイズを出した理由、本当の理由は知らんよ。
うん。
あの、決まってほしいと思って作ったんかもしれへんし。
いや、うん。
やけど、それがそのおばあちゃん層とかには仏壇に備えるのにちょうどいいわって。だ誰も飲まないし、だから形ばかりのビールが、最低限のビールがあったらいいみたいな。で、あのサイズってない、うん、ありえないもんね。
いやでも、あの、最初の一口だけ飲みたい人とかにはちょうどいいかもしれないしさ。
そうなんですよ。だからもうプロ用じゃないですか。最初の一口だけ飲みたいっていうのは。それはさあ、ちゃうわ。そうか。僕が言ってるのは最初の一口を飲み続けたい人っていうのであって、アイザ君最初の一口で終了っていうことですよね。
そうそうそうそう。それかまあ次のお酒に移るか。
なんか一口だけビール、形ばかり。やっぱ形ばかり。
いや、だから最初の一口のビールが好きな人っているじゃんか。
じゃあ、あの、二杯目も、あの、あれプシって開けたらいいやん。最初の一口。
だから、
最初の一口を延々飲みますよ。
もういいの？違うよ。
あ、最初の一口連打も困ると。
うん、そうじゃなくて。
本当の自分にとっての一口。ね。
そうそうそうそう。
最初の一口の感覚を常にみたいなことじゃ、ですね。
それはもう知らん。それはもう知らん。
ぬるくならないビールですよ、みたいな。ずっと炭酸きついしって。一口で飲むからね。
そうじゃなくて、
はい。
まあ、例えば、だから、あれだよね、コップに100ミリぐらいだけ、あの、あ、ちょっとでいいです、ちょっとでいいですって人いるじゃん、はいはい、ビール。はいはい、ああいう人向けのもんでしょ？
ちょっとでいいです、ちょっとでいいですって言うけど、そういう時は、あの、誰かの瓶が注がれるみたいなことやけど、誰も注いでくれない時に一人で開けて、あ、ちょっとでいいですよって一人で言うための。
そんなやつは、
そうじゃないと、あの缶の意味ないからね。
そのための、そのためのってこと
か。そうそうそうそう。誰かがシェアしてくれるんやったら、別にあれいらないわけで。
だから家飲み用でしょ、家飲み用。
で、私一口でいいんだ、プシュって。
そうそうそうよ。そういうことよ。
じゃあ次梅酒行こうかしらって。
うん。
ビール飲んだし。
強いかもしらんけど、でもとりあえずビールはあれだけでいいって人のためのアイテム。
うん。
じゃないのか。
で、それの、それとは350の中間みたいなサイズもありますよね。
あったっけ？そんな。
ある、なんかあの、350の上を切ったみたいなやつ。
ああ、はいはい、あるね、あるね。
なんじゃこれって、これはこれで、わからんぞっていうサイズ。
あの、缶中杯みたいなサイズ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
俺そういうのって大体スーパードライでしか見てないんだけど、そうでもないの？他にもあんのか？
ね
スーパードライってなんかサイズの種類が豊富なイメージが。
淡麗もある。
淡麗か。う
ん、なんか淡麗ある。スーパードライですよね。あれ、もちろん、その手のやつで、めっちゃ一番多いのは。
うん。あと、瓶ビールでかい缶とかあるじゃん。
あ、1リットル
の。缶っていうの、あれは。
1リットルのあの、なんかもう、ボーンってやつでしょ。
1リットルとか、2リットルもない
?2 リットルはあの、上がスクリューになってるんでしょ。
そうそうそう。
で、取っ手とかついちゃってるんでしょ。
そうそうそうそう。
ありましたね。なんか、瓶の変形みたいな、なんかこれでもう結局注いでいくんやろなっていう、 さすがにあれ、ラッパ飲みせんわな、っていう。
あれだったら瓶でいいじゃん。
ただ1リットルのやつはね、昔よう買ってたんですよ。結局あの、リッターあたりが安くて得やん、みたいなこと考えて、浅はかな。
浅はかだね。今の豚尾さんからしたら。
そうそうそう、僕、だ行き着くとこまでは行ってるわけですよ、一応。
あ、なるほどね。
だけど、
あの、無駄な拡大路線をいっぱいして、
ぬるくなって、
今戻ってきた。
あれなんで、ロング缶の火じゃないじゃないですか、その、リスクというか。
そうね、残した時の。
途中でやっぱりちょっと、持て余して、ちょっと置いとこうとかって、また飲もうって、ぬるいなっていう。
いや、2リットルにして、うん、蓋付きにしときゃよかったんじゃないの。
ああ。コップに継ぎ続けるっていうことか。
うん。で、残したらだから蓋して冷蔵庫入れ
て。次の日はさすがにまずいでしょ。まずくないのかな。
どうだろう。
いや、まずいと思うよ。まずいと思うよ。
ラップしといたらでも飲めるよ。ビールとか。
いやいや。
缶に。
いや、もうプシュってしたいん。
じゃあ、どこまでも雰囲気よね。本当に。
やっぱりその雰囲気を大事にする男っていうの？ムード。
まあね、大事だけどね、そういうのはね。
なんかムード。
ハードボルトだね。
そう、ムードのない人って嫌いみたいなのあるじゃないですか。
で最近あの、ハードボイルドの小説をね、いろいろ、
はい、
あの、物色してるんだけど、
まあ最近、
女性の作家の人が多いね。非常に。
あ、P.D. ジェームスみたいな。あれハードボイルドちゃうか。
かな、ね、いや、なんか多いよ。誰がと言われると今ちょっと手元に資料がないので
僕も分からへんですけど、あなた最近集めて読んでたんでしょ。ではすぐ今これ面白かったよって言えるんじゃないの。女性のサッカーの、
いやだから早川の何でしたっけ、ポケミス、
はい、
ポケミスのあの背のとこに大体あの作家の写真とか載ってたりするでしょ。
載れてますね。
うん、ああいうの、すごい多
い。すごい多い。
半数とは、いやでも半数ぐらいは、女性作家なんじゃないの。
え、でも誰やろ、有名なハードボイルド女性作家ってあんまり知らんのですけどね。もう僕もそんな詳しい方じゃないけど、やけど、詳しい方じゃないからゆえに有名なやつしか知らないですよね。
なんか、なんだろうね。あの、例えば SF とかに比べて、
はい、
あの、多い気がする、割合が。
あ、女性が活躍しやすい分野やと。
そう。あの、探偵小説は。
あ、探偵小説はね。でも、ハードボイルドは、そんな多い？ハードボイルドばっかり物色してんの？
早川ポケミスはなんか女性作家多いな
ぁ。いや、あれ、だってハードボイド専門レベルじゃないじゃないですか、あれ。むちゃくちゃ探偵小説全般じゃないですか、冒険小説とか。
あ、そっか。
いや、それで言ったらまあ、だってそもそもですよ。
うん。
探偵小説最大の作家って言われるアガサ・クリスティが女性じゃないですか。
そうだね。
あの、聖書の次に読まれたと言われるほどの。
そんなに言われてる？
なんか発行部数ギネスみたいな。
まあまあ数が多いからな。
で、誰もが、誰もが探偵小説の王様って認める存在やけど女王様じゃないですか。
そうだな。今、うちにあるのでも、ジェリー・スミスとか。
はい。
あとは、誰だ、これは。ローリー・リン・ドラモンド。
うん。
もう短編か。いや、賞を取ったやつとかさ、目につくやつを俺選んでやってるんだけど。
だから、パトリシア・ハイスミスとかですよね。
あ、そうそう、パトリシア・ハイスミスもそうだね。多いんだよ、すごい、なんか。
日本の作家でも女性多いじゃないですか。
そうなの？
うん。
そういうもん？ SF が少ないのかな？
SF は、だから、たった一つのされたやり方。
ジェームス・ティピトリジニアね。
はい。
いや、まあ、いないことないんだけど、
ね。いないことないけど、いかんでしょう。 行きにくいでしょ。
そうか、俺もしかしてだから、今女性作が多いって思ってたけど、うん、早川じゃない、SF にあんまり女性作がいない
のかな。そうそうそうそうそうそうそうそう。探偵小説は結構多いし、なんか、もう、だから、あの、ほら、ブレイブストーリーの人とか、宮部みゆきとか。
あ、はいはい、うん。
うん。もう、日本でももうめっちゃ言いますやん。
そっか。
港かなえ
誰それ何の人
告白とかの。港かなえ、
ね、ああ、はいはい。
僕は女性やと思ってるんですけど、女性ですよね、あれ。なんかたまにほら、女っぽい名前で男やったりとかするやつおるから、うっとしいですよね、あれ。
そう。
港かなえ、女性。ちゃんと、それ、女性、女性、女性。ちゃんと写真も載ってる。うん。
いや、でも俺そういうの、この前、二流小説家だったっけ？
ああ、二流小説家って、あれでしょ、自分のおかんの写真使って。
そうそうそうそう。
吸血鬼、女流吸血鬼作家とかって言ってるおっさんの話でしょ？
うん、そう、そう。ね、語弊があるけど、まあ、それは事実だから、そう。
うん。
あんな見て、あんな読んだから、もうちょっとね、信用できない。
信用、あ、だから、女性って言って写真載せてても、
うん、
おっさんでしょって。
ひげ隠してるんでしょって思っちゃうから。
本当のとこはわかんないっすよ、どこまで行ったって。
まあね、ティップトリージュニアだってそんなこと言われてたって言うもんね、
最初性別を隠して。
え、まあ、男性だって言ってたんだけど。で、あの人が男性だっていうのを他の人たちも擁護してて、
うん、
でも結局女性だったっていうね。宇宙への植民を射精に例えるっていうのは、こいつは男に間違いないよって、SF の権威の人が言ってて、
うん。
でも実際結局女の人だったっていう。CIA だっけな、元。
僕は日本の作家で言ったら、舞城太郎って、
はい。
いうミステリー作家なんですけど、
はい、うん。
この人女性ちゃうかなってずっと思ってるんですよね。
おお、なるほど。怪しい。
内容的にはちょっと男オタが好きそうな感じの、テイストやし、暴力的な感じの内容ではあるんですけど、
うん、
なんかそこかしこに女性っぽさが、女性視点が見えんなとかって思っちゃう。
ああ、そういうのね、たまにあるね。全然気づかないこと
なんか所長とかの描写とかが念入りやし。
舞城、結局分かってないの？
分かってないの。覆面作家やからね、ずっと。その関係者とかいうか、一緒に仕事した人はみんな知ってるでしょうけど、誰もバラさないし、別に。バラさんどいてってなってんでしょうね。
あ、なんだろうね。まあ、女性なのかもしれないね、そしたら。
ものすごい侮辱性的感性やなと思うから、男やったとしても、僕別に、うわ、外したわと思わなくて、女性の感性持ったらおっさんやろって思っちゃうし。
ああ、
男っぽくないんですよ、まあ、それってね。すんごい。
な
んか自分でイラストとかも描いちゃうんだけど、そのイラストも不女子っぽいイラストやしね。
舞城太郎って推理小説だよね。
そうですね。SF 要素が多少ある推理小説好きですよね。
なるほどな。たまにいるんだよな、確かにそういう人ね。
うん、
男か女かなーって、
うん。いますね、漫画家とかでもね。
あれ誰だっけ、鋼の錬金術師の人とか。
はいはいはい。あれはどっちですか？
あの人女の人でしょ。
ああ、納得ですね。納得ですね。すっごい納得です、ね。
納得なんだ。
うん。
読んでない
いや、僕も読んでないけど、だから、なんかぼんやりとした、絵柄とか、設定とかのイメージしかないんですけど、
うん。
しっかり読んだこともないし、アニメとかもまともに見たことないので、原作、アニメともに、ないけど、女性って言われたら、ああ、はははは、って。
何が違うんだろうね、そこら辺は。わからんよ。
まあ、視点が、ちょっ ょっと違うっちゃ違いますよね。だから、クリムゾン呼んだときに、これ女性。
クリムゾンか。
うん、
ああ、あの、なんだっけ。捕まった女騎士とかはちゃんと柔らかいところに。
そう。ああいう配慮って、まず男性ないわな、っていう。
ああ、まあ確かに。
はい。悔しいとか。
ああ、悔しいは言ってないんじゃなかったっけ。あ、悔しいは言うんか。
うん。
殺すは言わないのか。恥辱を受けたから殺すみたいなことはクリムゾンは言わないのよね。
ああ。
だったはずだよな。なあなあ。
自力を受けたから殺せって男発想か、やっぱり。いや、でも。
らしいね。
まあ、あんまり男がみんなそう思うわけではないけど、なんか確かにそういうの、そういう殺せみたいなシーンってありますよね、よくわからんけど。
あるある、くっ殺せってやつね。
ああ、あれ、あれか、あの、オークとかに捕まって。
そうそう、くっ殺せ、ね。
姫騎士とかが。
あ、そうそうそう。
くっ殺せ。
あいな。クリムゾンではないらしいわ。
まあ、武士っぽいわね。
うん。
いつもの力が出せたらっていう。
それはクリムゾン。
そう。こんな多くなんかに。悔しい。
悔しい。悔しい。言い出したらクリムゾンか。
うん、
ああ。いや、なかなか難しいよな、そこ。
藤子くんなんですけど、
はい、
ようやく悪魔の生贄を見ました。
うん。
ようやくか。アマゾンプライムビデオで、そう、なんか30周年版、しかもあの、30周年ハイクオリティ版が、アマゾンプライムビデオ見れちゃうんですよね、この池に。
うん。
いやー、これ古典なんですか？すごいもの見てしまいました。めちゃめちゃ面白かったです。こんなすごいものがあったんですね。音響といい、最高です。気持ち悪いのにかっこいい。でもめちゃめちゃ怖かったです。
悪魔の池にってどんなんだ？
ある。
レザーフェイス？
はい。
わかった。
あの、若者がど田舎に旅行しに行ったら、基地外に襲われるっていうテンプレートを築いた。
うんうんうんうん。
記念碑的作品ですね。ツーリストトラップものっていうジャンル分けもされますよね。
いや、そういうジャンルがあるのね。
あんね。こういう映画が悪魔のいけねえとかで、こういう映画立て続けに作られたせいで、ツーリストトラップっていう名前の映画すら作られて。
ああ、よく言うよね、その、なんていうか、一作目だけだったらオリジナルで、
はい。
二作目ができたらパクリで、
うん。
三作目からジャンルになるんだ。
ジャンル小説。
うん。
あの、僕はジャンル小説家だって。
いやー、大した、ニューリュウソフズ
か。ニューリュウソフズかってなんかあんま残んないですよね。
うん、まあそんなにな
んか読んだそばから忘れていくみたいな。
そうね、そんなにそんなに、まあか軽い、いや面白いんだけど、すごい、
うん、
軽めの小説というか、
結局どういう事件を追ってたっけとかって思っちゃう。
うん、まあそうね、
なんか大した時間置いてなかったですよね。
やっぱりあの、なんだろう、アメリカ南部とかが舞台の小説とかのがちょっとあの重くて楽しいかなって今最近読んでるのでは思うな。
お、南部感北部感ってやつですね。
そうそう、まあ、北部の小説ってあんまりわかんないんだけど、
西海岸内感、南部のって東海岸感ってやつです。
東海岸、あとはあの、ニューオーリンズとか、あちら辺の、まあ南部だな、南部の話とかは。
まあとにかくあの、アメリカ映画にありがちなんですけど、ヨーロッパ映画にも多少あるんですけど、こういうの、多少っていうか、うん、いっぱいあるのかな。
うん。
まあでもアメリカから発祥したんやろうなと思うんですけど、アメリカの広大な、その、土地をこう、砂漠みたいなところとか、山の中とか走ってたら、
うん。
人気がいないとこで、気違いに。
ああ。
もう絶対テンプレートみたいなのがあって、
うん。
そっち行ったらあかんみたいなことを言われたりとか、
うん。
こっちのあの、この辺あたりの抜け道ないかなみたいなことをガソリンスタンドで言ったら、
うん。
教えられたとこがとんでもない。
急 聞くなっちゅう話よね、そういうのね。
なんか、くっそ田舎で、ゴミためみたいなガソリンスタンドで、ないかなって言って、得体の知れないじじいに言われるわけですよ。あの、こっちかなみたいな。
ああ。
とか。
適当なこと言いやがって。
こっち行ったら死ぬぞって言われたりとか。
ああ。
どっちにしろ、なんだあの気違いじじいはって言って行くか、うん、あ、こっちなんですねってありがとうって言って行くか。結果は気違いになんか、得体の知れない殺人鬼一家みたいなのに出会ってやられちゃうっていう。
ああ、嫌だわ、そういう理不尽さ。
ただただ若いっていうだけで殺されるっていう。若く青春を謳歌してるっていうことだけで殺される。
若さへの嫉妬ね。
うん。
あるある。いや、ないない。殺さないから。
悪魔の生贄は、もう、全くその殺される、ねえ、殺されなければいけない。あ、でも、サイコかな？
サイコ？
いや、こういうのの、なんか、言うたらもっと元祖って言ったら、サイコから始まって悪魔の生贄になっていくのかなって思った。
おー、サイコも有名なやつ、はい、俺あんまり、なんか名前は聞いたことある気がするけど。
アルフレッド・ヒッチコック監督の。
あー。
サイコ。これも、ど田舎のモーテルに泊まったところ、
うん、
そのモーテルの主人が殺人鬼で、
うん、
主人、青年、ある青年が、モーテルの番やってるんですけど、
うん、
ヒロインがそのモーテルに泊まったら実は殺人鬼で襲われて殺されるっていう。
モーテルの主人が
殺人鬼。
ええ。
だから自分のところに泊まって、客を殺してたっていう、まあ、これツーリストトラップものの原点ってなったら最後なんかもしれないですね。
でもすぐバレてしまいそうだけど。
いや、田舎やから。
ああ、そうか。
だからそこに泊まったっていうこともわからないわけじゃないですか。
そうそうね、そうね、処理しちゃえばおしまいだもんね、そんなの。
ただそこにその殺された姉をの消息を追って妹がやってくるってところがドラマから始まってくる。この辺りまで来たはずだわ、みたいな。
ああ、嫌だわ、もうきつい。
うん。
そういうの苦手だから。
もうそれ以来、田舎のモーテルっていうの殺人鬼がいることがもうね、定番に。
前提、はい。
で、そっからもう一つこう悪魔のいけねえとかになってきたら、ど田舎の道に入ってしまったがせいで、わけわかんないところの、ねえ、基地がいかがいて、襲われるみたいなことになってくるわけですよ。
はいはいはい。
しかも次々襲われて、それが、なぜ襲われるのかもわからないっていう。
ああ、そう。理由もないのよな。
ない。で、13時の金曜日とかなっていくわけでしょ？
うん。
13時の金曜日とかなっていったら、過激にはなっていくんですけど、
うん、
反対に理由らしきものが、かえって出てきてくるんですよね。
あ、それはあんまり怖くないな。
言うたら、もう、ジャンル小説化し、ジャンル映画化していく過程で、
うん、
なんか型がこう、はっきりと決まってくるというか。
はいはい、はい。
でも、悪魔のいけねえって、こういうののもう、言うたら元祖的な位置づけにあるから、
うん、
やっぱり何がどぎも抜かれたか言うたら、
うん、
何が起こってんのか、観客にはちょっとわからないっていう不可解な事件でしかないっていうところがもう突き放し感がひたすら怖いわけじゃないですか。なんていうか、ジャンル映画っていうのはパターンにはまってるがゆえに変な安心感あるわけでしょ。
まあまあ、こうなってこうなるんだろうなっていうっていうことでしょ。
そう。で、これが必勝パターンでもあるし、
うん、
そして観客も、も
う、それを見たくて、
そう見たくてきてる。でも悪魔の生贄みたいな映画っていう、この最初の、ねえ、こういうの開拓していくようなやつが作ったやつっていうのは、もう観客は何見に来たかもわからへんし、見せられたものが何なのかもわからへんし、
うんうん、
どこにも着地しないっていう。
怖いわ、そういうのは。
これ、気違いが作っ ったフィルムなのかなぐらい思ってしまうっていう。
うん、
怖いっすよ、だから、悪魔の生贄は。
いや、そっちの方が怖いね。
免疫ない人が見たら唖然とすると思う。なんで、
見ない、
なんで、なんでこいつチェーンソーで向かってくるんやろうとか。
理不尽は怖いよね、やっぱりね。理由がある方が全然怖くないわ。
一応理由らしきようなことを、その殺人鬼たちは言うんですけど、
うん。
意味が通じないわけですよ。この親父はなんか、
余計怖いわ。
食肉のその解体の仕事してて、仕事を奪われたんだよみたいなこと。それと若者を襲うところに結びつかないでしょ？
うん、関係ないもん。
なんかハンマーで豚の頭を叩くのは誰よりも得意だったんだって。
うんうんうん。
なのにあいつらは銃で処理し始めたって。
だからってこと？
親父は絶望したんだって。何を言ってるんだって。
それを言われても。ちょっとわかりませんけどっていう話よね。
実在の事件をモデルに、江戸原因事件っていう。
あ、はいはい。江戸原因は、なんだっけ、あの、お墓から、掘って持ってくる人？
そうそうそうそう、持ってきて、なんかその死体のね、
うん、
なんか皮とか骨とかでいろんな装飾具を作ったりとか、椅子とか作ったりとかして喜んでた。うん、でも、そのうちあの人殺して皮剥ぐようになったみたいなこと言われて、
うん、そこわかんないんだよね。
そう、よくわかんない。でも狂人って言われて、
うん、まあまあ、それ以前でもまあ狂人じゃ狂人なんだけど、殺してよ、殺して
よ。だって、その、家の中にいっぱいその、人間の体使った小道具とかを山積みしてたみたいな話じゃないですか。
うんうんうん。
だから、この悪魔の生贄の一巻を家の中行ったら、なんか皮だの骨だので作った、なんかいろんな犠牲者の、体で作った何かがいっぱい満載されてたりとかして。
ファニチャーとかね。
とんでもないな、みたいな。なんなんだ、こいつらって。でもその江戸原因事件だって理由なんか誰も真相っていうのはなんでこうなったのかなんて説明がつかないように、うん、その映画もその事実を元に作ってるだけなので
意味はわかんないよね。
そう、映画的観点から言うなんかこれはこうでこうなったんだよみたいな明快な答えはどこにも用意されてないんですよ。ただただひどい目にあったなっていう
不安。
そう。だから人を不安に叩き落とすっていう、稀有な作品で、それはもう30年経っても色褪せないやろねって。30年経っても40年経っても、もう40年経とうとしてますけど、トビー・フーパー監督、後にスペース・インベーダーとかね。
知らないな。夢？
スペースインベーダー有名だと思うけど。
あ、ほんま。
スペースヴァンパイアとかね。
あ、スペースヴァンパイア？
うん。
ちょっとエッチな感じのやつ。
そうそうそうそう。
あれ、パトリック・スチュアート出てなかったっ
け？出てた。
出てたよね。知ってるわ、俺。
すごく女の目になってた。
パトリック・スチュアートが。
はい。女のヴァンパイアがなんか体に取り付いてるって設定で、パトリック・スチュアートなんかちょっとトローンとした、はい。
え、パトリック・スチュアートの体に取り付いて
る。そうそうそうそうそう。
おー、そうなんだっけ。
おかまっぽくなっていくっていうシーンがありましたね。
へー、覚えてないな。パトリック・スチュアートがやってたのは覚えてんだけど。いや、それで借りたんかもしれんな、俺。
あれもなかなかいい映画でしたね。スペース・ヴァンパイア。すごい発想でしたね。あと、ポルターガイストとか。
ポルターガイストは見たかな。
うん、
違う、エクソシストか、あれ。多分、めちゃくちゃなってると思うけど。
あ、
まあ、正直、ホラー見ないからね、怖いし。
スポンティニアス・コンパッション、人体自然発火とかね。
それ。 どこで切ったらいいかも今わからんかった。
スポンティニアスコンバッション。あの、悪魔の生贄以外は、ファンハウス、惨劇の館とかいろいろあるんですけど、ホラーファンにとったら。
うん。
80、悪魔の生贄が1974年で、僕の生まれた年か。
74年か。
で、そっから80年代はいろいろ撮ったけど、90年代以降はもうほぼ、あれですね、話題作というようなものはないけど、で、未だにその悪魔の生贄で天才の名を欲しいままには、
うん。
なんちゅうもん作ってくれたんやっていう。
今でもなんか撮ってんのかね。
いやー、撮ってないと思うけどね。もうろくに。撮ってないとは思うけど、もうレジェンド中のレジェンドとして崇められてますね、世界中のホラーファンからは。ドビー・フーパーっていうのは。素晴らしいと。
なるほどね。
はい。
はい。
はい。まあそんな感じで、来週は、てっちゃんさんなんかも、この無人から復帰して、
東京で集めた粉を、ね、合体させて、粉無人からが元戻るんでしょ。
絵師に、絵師の話とかできたらなって。
はいはい。そうね。
絵師の話したいですね。藍津くんが絵師の話も大好きやし、これ木村優さんが藍津先生の話を聞いて、はい、ファボマナーで検索かけたらめんどくさそうな話がワンサク出る。
めんどくさいよね。
ツイッターってもっと適当なものじゃなかったのかって。
基本的にはだからその絵師に対するファボの仕方とか、
はい、
っていうことを話したらいい。
そうそうそうそうそうそう
っていうことだよね。
そうそうそうそういうことです。
オッケーオッケ
ー。Amazon プライムビデオ男は辛いよがあるので皆さん見てください。
見るかな、うん、どうかな。
一作目かな。
めっちゃ時間か。
はい。
6期よりかかる。
かかる。48作です。
来週始ま
らへん。きちんと一生見れるのかって。
長すぎる、
うん。というわけで、また来週。
はい。
はい、
アデュー。
さよなら。